マタイによる福音書18章を開いてください。午後に一節ずつ18章を見ていきますけれども、この教会生活に密接な話題になっていきます。このイエス様が弟子たちと話されるときに非常にこの仲間の間で起こっていくこの問題というか課題というか、そして教会とは何なのかということをですね、この見ていくことができますけれども、で今朝はですね、この21節と22節ですね見たいと思います。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。この18章は人につまずきを与えないということについて、また罪を指摘し悔い改めない場合にどうするのかということについて、また罪を許すにはどうするのかということですね。こういう内容が書いてありますけれども、この最後の部分ですね、この許しについてこの見ていきます。で、日本の人たちがクリスチャンになるということを、クリスチャンになる、これ信仰を持つきっかけになっていく、御言葉が、いろんな御言葉がありますけれども、よく多く出てくるものがイエス様が十字架の上で、語られた言葉、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、ですね、お許しください、この言葉を福音として良い知らせとしてこの受け止めていってるわけなんですね。裏返すとですね、それだけ私たちの生活に社会に許しがないっていうことなんじゃないでしょうかね。今は夏ですけれども、お化け屋敷、遊園地で、行ったことある方いらっしゃるでしょうか。小さい時にですね、本当に小さい時の記憶ってわずかにしかないんですけども、もう号泣して、私がなんかジタバタしているのは覚えてるんですが、でどうしてもこびりついている言葉がありますよね。何ですか？恨めしや、あれ菊の井戸って言うんでしたっけ。あれ1枚2枚3枚、おきくさんかお岩さん、大きく姫あの式の調べたんですけど、姫路城のね、ところで、この井戸の跡があるらしいですけれども、恨めしあって恨むことですよね。で話は何かというと、本当に、この死んで現れて恨んでいくという内容になっているわけです。人に嫌なことをされたときに、相手を恨んでその気持ちがずっと晴れずに生きていき、なんと死んでからも亡くならない、だから死んで出てきたと、いうその内容ですよね。心のどこかに、この嫌なことをされた時の感情をずっと溜め込んでも構わないという許されている文化があるんですよね、日本ではね。恨みの文化とよく言われますけれども、だからこそイエス様が言われた言葉っていうのがおそらく斬新なんでしょうね。もう本当にでそれを受け入れる必要があると思う人が、信じていくんではないかなと思います。でここでペテロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか、7回まででしょうかと、7回って言ってるんですね。かなり彼は努力してます。ところで許すって一体何なんでしょうか。許す、これ簡単に言うと持ち出さない、持ってこないっていうことでしょうかね。このエレミア、預言者エレミアが新しい契約の約束を予言したときにこう言いました。 私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだって言ってます。もちろん神様はその行ったことについては当然記憶っていうか知っておられるわけですよ。で、私たちもこの許すっていう時に別に記憶が全くなくなるっていうことではないわけなんですね。けれども持ち出さない、まあ、英語でね、buried hatchet っていう言葉があるんですけども、これなんだっけ、ハチとあえて斧かな、これなんだっけ、斧だよね。この土に埋めていたのに、その斧を掘ってね、掘り出すことはやっちゃいけないじゃん。だからその人に対してこう攻撃をするものを埋めてしまうと、でそれをもう持ち出さないという意味で思い出さないということですね。支配されないって言ってもいいでしょうか。その思いにですね、記憶はあっても支配されない。で、何回まで許すことができるのかって言って、ね、当時のユダヤ教のラビは3回までって言ったんです。で、それでペテロが7回って言った時にかなりね、寛大な話なんですよ。で、7という数字は完全っていう意味もありますから、完全な、まあ、許しになりますよね。7回許せば。でもイエス様が、私は7回までとは言いません、7を70倍するまでと。何なのこれ、7を70倍、これやってみてください。さっきの1枚2枚の恨みの方じゃないけど、1回2回3回で7まで行って、もう大変でも頑張ろう、8回9回10回、やってるうちにアホらしくなってきます。その数えているということ自体が許してない証拠ですよね。ということでアホらしくなってやめると思います。つまり回数ではないということがここで分かりますよね。もうそれが何ていうのかな、許すということがもう自分の一部になっている状態であって、その数えるとか何だかっていう、もうそういう領域を超えています。許すというのは全てを許すからこそ許すことになります。聖書には全てっていう言葉が多く使われています。全ての不義を清める、全ての罪を許す、全て。どうですか、これこれの罪は許しますね。例えば夫婦関係が悪くなってね、そしてごめんってやってしまったことがね、夫がね妻に対して言った時に OK、 じゃあこのことはいいよ、他のことは違うからね。許された気にならないよね。まあちょっと違うかな、今のあんまりちょっと語弊があるかな、なんかいいかな。とにかく例えば100回なんかやって同じことをね、でそれで本当に悪いことをしたって言った時に98回までは、98回の分は許すけど2回分は許さないってなったら、許してないよね。許されたっていう気分にならないですよね。全てを許すからこそ許しとなる。だから第一ヨハネの1章の9節、有名な言葉ですね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださるんです。で、ある若いクリスチャンが、女の子が私に質問をしました。私が思い出せる罪は告白できるけれども、意識にない知らずに犯している罪について告白しなかったら許されないのでしょうかって、こういうふうに質問したんですね。なんかこう自分の知っていることは告白できるけれども、もし知らないもの、この意識に上がっていないものがあったらば許されないのかってこう聞いてきたんです。で、今読んだ箇所を私読ませたんですね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいと彼女に読ませたんですね。で、彼女はアメンってこう言ったんです。日本ですね、アメンってよく知ってる御言葉でアメンって言ってるんですけど、 もう読んだでしょって、すべてって書いてるよねって。すべてなんだ。意識下にあるのは許しませんじゃないんだよね。清めませんじゃないんですよ。それもすべて清めてくださると、このように、言って、ま、納得したわけですけど、彼女が全ての罪を許すということなんです。だから回数ではない、数ではないということをね、このエゼキエルも予言しました。18章ですね、エゼキエル書のね、21節と22節をお読みします。しかし悪しき者でも自分が犯した全ての罪から立ち返り、私の全ての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。彼が行った全ての背きは覚えられることはなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きると。すべての背きは覚えられることはないってこう言ってるんですよ。今までいろんなことをやってきてないって言うんですよ、覚えられることは。でちょっと後で今度は正しい人の話をしていきます。こう言ってます。24節18章のエゼキエル。しかし正しい人は正しい行いから離れ、不正を行い、悪しき者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きるだろうか。彼が行ったどの正しいことも思い出されず、覚えられず、彼が犯した不信と陥った罪のゆえに彼は死ななければならない。正しいこともすべて覚えてもらえないと書いてあるんです。神は非常に徹底しておられるんです。神は何を求めておられるかって言ったら、今あなたとの関係を良くしたいって思ってらっしゃるわけなんです。ですから心を込めて悔い改めて主の前に出てきているならば、神は全ての罪をお許しになられて豊かに許してくださいます。しかし過去にどんなに正しいことをしたとしても、今神から離れているのであれば、その過去に行った正しいことというのは意味がないっていうか、彼の義となる。だって今神が一人一人と交わりをしたい、過去のことを話されても意味がないんですよね。これ夫婦の会話で言ったら分かりやすいです、ね、奥さんがね、ああこうだこうだこうだとかいろいろ言って、そして俺こういうことやったじゃないか、ああいうことやったじゃないか、こういうことやったじゃないか、ああいうことやったじゃないかって、いや今ここで話してること言うこと聞いてくれればいいのにっていう会話よく起こりますよね。っていうか、あの夫婦になると分かんないかもしれないけど、起こるの想像できますよね。結婚してない方はね、それと似てますですね。神は今本当によりを戻したいっていうか、よくしたいんですよ。でこれが許しであります。だから人が許すときに何回まで許せばよいだろうかっていうことではないんですね。でもやっぱり7の70倍って言われたら参ってしまいます。ルカによる福音書は少し話が少しだけ違くてですね、こうなってますけれども、1日に7回許しを求めてきたら許しなさいってイエス様言われたんです。1日ですよ、7回ですよ、まあ、2回やっぱりラビの方が現実的ですよね。あの3回まで行ったらもう、ああこの人全然ダメねってなってね、7回って言われちゃったんです。でそれで人たちが信仰を増してくださいってこう言ったんです。そしたらあのからし種の話されちゃったんですよ、イエス様から。からし種の信仰があったらば、根こそぎこのね、上わってるこの木をね、根こそぎ抜きなさいって、抜けって言ったら抜くことはできると。でそういう話をね、イエス様がされたんですよ。だからこの領域っていうのはまさに神業なんだってことなんです。許しというのは神の技、神が許されたという恵みがなければ私たちにはできないことなんですね。 カトリックの修道女で、渡辺和子さんという方がですね、まあ、私は直接知らないんですけど、読んだことないんですけど、ある人がこう引用してくださったんですけども、まあ、凶悪な犯罪とかについてですね、もう私が許すとかそんなことではないみたいな言い方、そういうぶっきらぼうなこう言葉を残してるんですね。これ結構真実ついてるんですよ。で、彼女の言わんとしてることは、こんなこと人間の許しの範疇ではなくて、神が働いてくださらない限りは何にもできないじゃないかっていうことを言いたかったんだと思うんですね、多分。で、なんで今こういう話をしているかっていうとね、この直後のイエス様の例えがそういう話なんです。王に負債のある家来の例えなんですね。1万タラントの負債があったって言うんですよ。1万タラントって今だとわからないですね。1タラントという価値がどういう価値かというと、6000デナリで、デナリが1日分の労賃です。6000日分の労賃です。1デナリが1タラントが、ごめんなさい、1タラントが6000日分の労賃です。1万タラントなんです。天文学的な数字です。午後に話そうと思ったんだけど、確か16万年間か分の、16万年ぐらいのこの労賃だから、この金額聞いた時にもうお笑いの話なんですよ。笑っちゃう話なんですね。で、これをなんと、私はもう少ししたら払いますからと、返済できますからみたいな言い方もしてるわけですよ。まあ、まずもってそこから自分がどれだけの負債があるかっていうの分かってないんだけども、だからね、この例えっていうのがね、すごくおかしく見えるのは、今から言うけど、これ神の話なんですね。神の話で、全部許したって帳消しにしたんです。で、仲間に、自分の仲間に、その人はね、許された人が仲間に100デナリを貸しをしている人を思い出したんですよ。100デナリで100日分の労賃ですね。3ヶ月分ぐらいかな、3ヶ月ちょっとでしょ。まあ、なんかありえるよね、ありえる話だよね、人間の世界で。許せなかったんですよ。で、当時はこの借金をしたら普通破産宣告とか日本ではあるけれども、牢屋には行かないですよね。昔ローマの法律の中に牢屋に行くような法律があったんですよ。で、牢屋に入れて出さなかったんですよ。で、それで主人がその話を聞いて怒って、で、じゃあ、私への借金を返すまで獄屋に入っていなさいという話なんです。で、ここでのオチ分かりましたよね。その天文学的な負債をしているのを払おうとすることもまずもって変な話だし、それを許すというとんでもない、もうちょっと天文学的な恵みって言うかな、無尽蔵の許しと愛なんですよ。だから、許せない問題は私たちにあります。で、この時に何が問題かというと、許せない、許すことができない能力の話じゃないんですね。ではなくて、どれほど自分が神に負債を負っているかということが一つ目で、もう一つ目はどれほど神が愛を持っているか、許してくださったかということなんです。で、人のことは許せないという時に、実は今みたいな、もう何兆倍っていうか、なんかそういうもう桁外れのあれで自分が罪を犯していて、神に対して、そして神がそれを全部帳消しにしておられるから、自分はクリスチャンでいられるっていうことなんです。この恵みを、このなんていうのかな、ないがしろにしてるって言ったらいいかな、こうなんかちょいかじりしてるんですよ。簡単に言うと、この神様の愛をちょっと嗅いでるんです。だから、こう例えばアイスクリームがあってね、なんか結構ボワってあってさ、 で、なんかあの試供品だと思ってちょこっと食べて、はい、終わりにするっていう。で、あとはなんかアイスクリーム欲しい、アイスクリーム欲しいって、おるじゃんって言って、ちょこっとやって、欲しい欲しいって、もらえばいいじゃん、ちょこっとしか食べないんですよ。そういう感じのクリスチャンをやってると、実際に人が自分に何か悪いことをしてきた時に許せなくなっちゃうんです。で、許せないっていう感情と思いっていうのは当たり前だってことを思い出してください。もう一回ね、これ神業なんです。精霊の力なんです。そして自分が従順になるっていうことなんです。と、精霊の力が働いて許すということなんですね。で、しばしば人間関係において社会問題にもなってますし、大きく間違えられた考えがあります。音が同じなので同じ意味だと思っている人がたくさんいるんです。で、この原稿を持っている私には分かるんですが、皆さんに今から言います。許しと許しは違います。原稿には最初の許しというのは赤書いて、なんだ、広角特写の、あの写のところの許しですよ。で、もう一つの後半の許しというのは、後者の許しというのは許可の方の許しですよ。で、ワープロで打つと許可の方が出るから、クリスチャンでさえが許可の方で書いちゃうんですね。しかし聖書では神は罪を特赦の方の許す方で全てを許されますけれども、罪は決して許されません。その許可の方ですね。いいよ罪を犯してなんて言わないです。で、この違いが、この混同されてるんですね。音が一つの混同されるだけじゃなくて、この意味も混同している場合が多いです。例えば家庭内暴力があるとするじゃないですか。女性がいてね、で、その人が本人がクリスチャン で旦那さんがいつも暴力を、まあ、言葉によっても実際にあの拳によっても行っていくと。で、そうすると彼女は、私はクリスチャンだから夫の罪を許さないといけないってこう言うんですよ。で、ひたすら我慢するわけです。で、教会でもですね、そうだよ、本当に許しなさいって書いてあるから許さなければいけないと。でも現在進行形で続いてるんですよ。その時に家帰ったらもう必ず行われるんですよ、許さないとねって。で、私わざとここで原稿を見るときに許可の方で許さないとねって書いてるんです。絶対にそれはまずいんです。神は絶対に罪を見逃されません。行ったことに対して必ず報いを与えられて、その許容とか許可の意味での許しは一切ないんです。しかし、もしその夫が自分のした悪事に気づき、深く反省し、悔い改めて、まあ、相手がクリスチャンじゃなかったら、まあ、悔い改めって言ったら、まあ、イエス様を信じるしかないんですけども、でも悔い改めているのであればどうでしょうか。もうなかったことのように全部許すわけです。キリストの命令に従って、彼女はね、過去を持ち出して責め立てないんです。罪の許しというのはあくまでもその罪を犯したのだと認めて悔い改めてるからこそ行うことができて、で、悔い改めてないのであれば罪は許されません、許容されません。で、例えば今の場合だったら DB の相談センターとか警察に通報して、本人が自分のしていることに気づくようにさせる必要があって、それこそが愛している行為です。相手をですね。で、ここの違いがすごく大事になります。で、これが悲劇なんですね。分からないってことが悲劇なんです。で、罪の許しを知るっていうのは当然ながら罪の許しなんだから、罪をまず知らないとまずいんですね。罪には対価があるんです。犯したら、もう始める時からそうでしょ。天と地が創造された時から、しかし善悪の知識の木からは食べてはならないと。その木から食べる時、何ですか、あなたは必ず死ぬって書いてあるんです。対価があるんです。で、恵みが仙台にまで及ぶっていうね、神様がモーセに言った言葉の中でさえ言ってるんですね。こう言って、恵みを仙台にまで保ち、トガと背きと罪を許す、しかし罰すべきものを必ず罰して、父のトガを子に、さらにこの子に、3代4代に報いる、罰すべきものを罰するって、ここにはっきり書いてます。 そして、エゼキエルの18の20節には罪を犯した魂が死ぬと書いてます。だからまず罪の許しの前に罪の指摘が必要なんですね。罪が罪であることを知る必要があるんです。その時に初めて許すことができるわけですけども、で何で今この話をしてるかって言ったら、前にこの話の前の方にこの話が出てくるんですよ。罪を指摘する話が出てくるんです。で18章って非常に今回ね面白くて、なんでかっていうと話が全部数珠つなぎになってるんですよ。で結構ねこのクリスチャンになってこの聖書のことをよく知り始めると、こう部分部分っていうのはよく知ってるんですね。例えば2人が3人がこう集まって祈れば私はそこにいて、そして私は祈りを聞くとかよく知ってるんですよ、ね、で結構全部つながってるんですよ。こう次から次、次から次ってつながっています。で許すということの前に罪を指摘するって話が出てきてるんです。18章の15節で、もし兄弟、あなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたのことを言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。でここで指摘という言葉が、以前の第2版だと責めなさいっていう言葉なのね。で日本語で責めるっていうと、なんか本当に責め立てるみたいなね、罪に定めるみたいな意味合いがあるんだけれども、叱責する方ですね。だから指摘するっていう言葉に今言い換えていいと思いますね。非常に大事です。罪を指摘することによってかえって人を恨まないということができます。今分かりました。ちょっとねびっくりする話かもしれないですけど、罪を指摘することによって恨まないんです。相手を愛することができるんです。これはね、レビ記に書いてあるんですね。19章の17節と18節に書いてます。レビ記の心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならない。これが指摘することです。戒めなければならない。そうすれば彼のゆえに罪責を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、ね、有名なあなたの民、隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉の背景が書いてあったんだけども、まず罪を犯していたら、ね、戒めなさいって言ってるんです。それが憎んではならないということと一緒になって書いてあると、どういう意味分かります、ね、憎まない行為なんですよ。指摘するということは恨まない行為なんです。指摘しないで罪を罪として自分が罪をこう罪を犯されてねしたときに指摘しないで溜めてたら、それが恨みになって憎しみになるんです。だからさっきからずっと話してるんですけれども、その許しと許しは違うんだって話につながってくるんですよ。ここははっきりしてないので恨みの文化ができちゃうんです。黙って我慢すればいいって話になってくると、そこで恨みの文化があるんです。正義の神なんです。私たちの神は罪は許容されません。絶対に許容されません。しかし許しに豊かな方なんです。イエス様の言葉をそのように受け止めていく必要があるんですね。かなりストレートですよね。イエス様のことまっすぐでしょ。例えばペテロに対して、ね、あなたがこのようなことを言えたのは天からの父からの啓示があったからだってこう言ったんですよね。イエス様ね、ほらあなたは神の御子、生ける神の御子キリストですって言った時に、で下の根も乾かぬうちにイエス様は退けサタン、人にサタンに呼ばわりする人いる？ペテロは結構こういうことを言われています、イエス様から。で一番強烈なのはイエス様が一度こう言われたんですね。10章の33節でマタイの、しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。知らないって言われる。だからあれですよ、最後の審判で知らないって言われるから、イエス様からその人はゲヘナに、ま、あのですよ、地獄に行くってことですよ。 私を知らないというものは人の前で。ペテロ、はっきりともろこんな人知らないって3回も言いました。ペテロ今地獄ですか？当たり前地獄じゃないですよね。お許しになりました。神の言葉、この親切な言葉というのは実はこういうものなんですね。真理をも愛を持って真理を語りなさいが逆だ。真理を持って愛を語りなさいじゃなくて、愛を持って真理を語りなさいとエペソ書にあります。愛していて、あまりにも愛しているから神の真理を話すわけです。戒めるというのはこういうことなんですね。なんでもちろんイエス様はペテロをお許しになりました。豊かに許されました。なんと恵みを与えて、恵みまで与えてくださいました。確かに彼は教会の指導者になって、そしてペテロは手紙も書いてですね、天の御国の鍵も与えられて、約束通りですよ。そのように用いられていった人であります。でこのようにして罪の許しと罪を指摘するっていうことを見ていきました。でこの話をこうずっと見ていくと分かってくるのは、イエス様の十字架の深みですよね。罪は対価があって死ななければいけないというものがあるわけです。しかし神の許しがあります。だからこそ十字架がいかに必要かが新鮮な思いで眺めることができるんじゃないでしょうか。罪を覆い隠してしまったら、曖昧にしたら十字架も見えなくなってしまいます。先ほど読んだ詩編の箇所で85編の10節に、恵みと誠は共に会い、義と平和は口づけしますって書いてあるんです。興味深いですね。恵みと誠、真理ですよ。真理と恵みは共にあってるよって。そして義と平和は口づけしているよって。正義を行うには対峙しなければいけない時もありますけれども、平和と義が口づけしてるよ。人間はどっちかに陥ります。どっちかの極端に陥ります。愛がなくて真理を語る、残酷ですよね。でも真理がなくて愛だったら、なんだろう、ある人は砂糖まぶしの福音という言葉を使いましたけどね偽善って言ってもいいかな。どっちかにこうで、真ん中が難しいんですよ。しかし十字架にはそれが両立しています。完全に両立しています。でこのことを通して十字架、だから私たちが十字架を信じていますっていう時のこの深みというのを、真面目にこの罪には対価があるということと、そして全ての罪を許してくださるというこの2つですね。でこれを取り組むことによって、なおさらのことを鮮やかに見えてくるわけなんです。で最後にですね、この大殺菌をした人のこの家来のことを、まあ、午後にもお話ししますけれども、ごくりに入れられてしまってるんですね。で許さないものっていうのは、一番悲惨なのは本人ですね。その許さない心のによってがんじがらめになっていって、まあ簡単に言うと、まあごくりに入っているようなものですよ。その牢屋に入っている、それに縛られているわけなんです。一番損するのは許さない人本人です。損っていうか悲惨ですよね。許さないことによって自分の精神や健康までも損なうことがあります。許すっていうのは自分を解放すること、自分を癒すことですね。 ということで7の7回の70倍許しなさいというイエス様の言葉ですね。心に留めて実行していきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、許すというあなたの命令をこの見ていくことができたことを感謝いたします。今私たちの心に許せないという思いがあればお許しください。それをお許しください。許さない心を捨てて、神様、キリストが私たちを許してくださったことのようにその人を許します。主よ、もう一度やり直して、そしてイエス様に習うものとさせてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。